はい、皆様お疲れ様でございます。私セルロイドと申します。第2回目の配信ですね。この1週間皆様どのように過ごしておりましたでしょうか。私はですね、とあるライブに行ってまいりました。今回はね、そのことを中心にお話をさせていただければなと思っております。それでは始めてまいりましょう。セルロイドのポッドキャスト番組ポッドロイドカッコカリ。はい、皆様こんにちは、おはようございます、こんばんはと、いろんなところで聞いていただけますのがポッドキャスト番組のいいところということでございまして、改めまして私、セルロイドと申します。よろしくお願いいたしますと、先週の金曜日にね、配信をスタートさせていただきまして、この番組どういった感じで聞かれてるのかなという感じで、こう1週間ずっと動向を見守っておりましたところ、まあ、割とね、まあ、聞いていただいている方が、まあ、そこそこいらっしゃるのではないかという感触でございます。総再生回数というんですかね、まあ、これが、まあ、初めての割には、まあ、そこそこいい方なのかなと思ってみたり、あとフォローいただいた方なんかもいらっしゃいまして、本当にありがとうございました。まあ、そんな中で始めます第2回目の放送でございます。引き続きお付き合いくださいませということで、本日は4月の26日金曜日ということでございまして、世の中的にはね、間もなくゴールデンウィークに突入なんていうタイミングになっているんじゃないかなとは思いますけれども、お聞きの皆様方は、ご予定など立てておりますでしょうかね。旅行に行ってみたりとか、実家に帰ってみたりとか、お家でゆっくりとかね、いろいろあると思うんですけれども、私といえば、ゴールデンウィークとか、あったもんじゃございません。休みの時こそ働くような、ライフスタイルでございます。仕事上仕方がないんですけれどもね、そんな中一足お先の、ご褒美と申しますか、先週ですね、私、とあるライブに行ってまいりました。ライブってどれぐらいぶりだろう、最後に行ったのも思い出せないぐらい結構前なんですけれども、最初に行ったライブがおそらく電気グルーヴかな、電気グルーヴのライブに行って、でその次はピッチカート5のライブに行きました。でそして、世界の教授こと坂本龍一コンサート忘れもしません、12月24日でございます。その日に弾いてもらったメリークリスマスミスターローレンス、いわゆる千メリでございますよね。もうボーダの涙とはまさにこのことかって感じでした。もちろんね、その間ちょこちょこクラブとかで、著名な方がイベントやったりとか DJ したりとかね、そういったところは、ちょいちょい足を運んではいたんですけれども、その時以来の、ライブといいますか、本当に久しぶりのライブでございました。4月の19日、場所は仙台にございます泉 T21 大ホールと。で誰のライブかと申しますと、ただいま世界を席巻中でございますクリーピーナッツのお二人でございます。でもともとね、クリーピーナッツを知ったきっかけっていうのが、ライムスターの歌丸さんがやっておりましたアフターシックスジャンクションアトロク、あれのライブ&ダイレクトってコーナーがありまして、そこでゲストで生ライブをやってたんですよね。そこを耳にしまして、楽曲がめちゃくちゃかっこいいなって印象で、あと歌丸さんとの掛け合いとかもすごく面白くて、で最後に まあ、TBS ラジオにもかかわらず日本放送でやってるオールナイトニッポンの CM をしてたと、宣伝をしてきまして、あ、この人たちオールナイトやってるんだっていうのを初めて知ったんですよ。でそこからもうハマっちゃいまして、クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロですかね、その当時は。でそこから一部に昇格し、でその一部を1年やって辞めちゃったって感じだったんですけれども、でね、その辞めた理由っていうのが、ま、音楽活動本業に専念したいからということで、ま、お辞めになられたんですよね。ま、それまでは皆さんもねご存知かと思うんですけれども、毎日のようにテレビにも出てますし、ラジオにも出てますし、ま、メディアに引っ張りだこという感じだったんですけどもね。でちなみにその頃の様子に関しては、クリーピーナッツの楽曲の中のレイジーボーイという楽曲の中で詳しく描かれておりますので、ご興味のある方はぜひともご視聴いただければと思います。いやでもしかしながらね、やはり本業は音楽である、 DJ でありラッパーであるということで、まあ一旦その表舞台からは、まあ、身を引いたとというわけなんですが、そこから1年、やっぱ結果出しちゃうってすっごいっすよね。でちょっと前の記事になるんですけれども、まあ、そのまま読ませていただきますね。クリーピーナッツブリンバンバンボン5週連続7カ国で首位獲得と、世界各国でヒットしている日本の楽曲をランキング化したジャパンソングス、各国国別チャートというらしいんですけども、グローバルジャパンソングスで6連覇中のブリンバンバンボン、国別チャートでは今週もアメリカ、イギリス、フランス、南アフリカ、ブラジル、タイ、シンガポールの7カ国で首位を獲得し、5週連続7冠を達成いたしました。韓国では1位にわずか及ばず2位にステイ、インドでも5週連続で2位を走り続けておりますよという記事がございました。まあ、そんなお二人のねライブでございますので、まず当選することはないだろうと思ってたんですけれども、まあ、なぜだか1時で当選しちゃいまして、そこで行かせていただくことになったわけなんですけどもね。で当日は、18時会場、19時開演というスケジュールでございまして、もう18時前には長蛇の列という感じになっておりました。まあ、私もそこに並んで、まずは物販ですよね、物販のコーナーに並ばせていただきまして T シャツを、買い、早速、トイレの個室の方で着替え、その時点でだいたい18時半ぐらいでしょうか、なっておりましたね。で水を買ったりとかしておりまして、18時40分になり、50分になり、55分になりと、刻々と時間迫ってまいります。でそこで18時58分59分、そこからいきなりのドン暗転です。その暗転から始まる59秒のカウントダウンの開始、まあ、映像が流れる中59秒からのカウントダウン、もう最高潮にどんどんどんどん高まっていく会場の熱気です。59、58、57、どんどん過ぎていきます。30、29、28、10、9、8、7、5秒前、4、3、2、1、0から始まる5連のキック、ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン。もうこの時点で気分はもう最高潮ですよね。そうです。1曲目はビリケンからのスタートです。ビリケンから始まり、ヘルレイザー、打点、助演男優賞、バレルと、一気に5曲、もう上げ上げでございます。会場ボルテージ、もうマックスです。でね、もう私気づいたら、もう1曲目からもう泣いちゃってるんですよ。いや、泣いちゃうっていうか、もう号泣しちゃってるんですよね。 でもちろん知ってる曲ですよ全部ね。一緒に歌って大声出して飛び跳ねて、もう全身で音を浴びたら、なんていうかね、あの自分の心の中にある黒いドロドロとしたもう何かわけのわからないこういう毒素っていうのがもう一気にこう外に出される感じ、デトックスって言うんですかね、そんな感じになっちゃってもう涙止まりませんでした。でその後はね、まあ、一旦中休み的な MC が入るんですけれども、まあ、その MC ももうラジオのまんまです、あのまんま。お二人のトークがやっぱり面白くて、もうそれだけで会場大爆笑ですよね。あんだけかっこよくて面白いって、まあ、全部持ってっちゃう、もうずるいなーって感じで。でね、そこからまた音楽がスタートしまして、まずはヌエの泣く夜はという曲からのスタートでございました。でね、あの今回私ヒップホップのライブっていうのは生まれて初めて参戦させていただいたんですが、そこで一つ気づいたことがありまして、で皆さんもね、ご存知かと思うんですけれども、ま、R指定さん、ま、日本一のラッパー、日本一3連覇、ま、自他ともに認める、日本一のラッパーでございますよね。ですのでスローなラップはもちろんのことながら、誰にも真似できないような高速なラップまでもちろんできちゃうわけなんですよ。もちろんお客さんとてそれについていくことはできないんですけれども、ただしサビの部分だけはやっぱりみんな歌えるんですよね。ということはヒップホップってもうサビまでの序章、そこで MC はお客さんを煽り盛り上げ、そこでサビで爆発させるという構造になっているんだなっていうのが今回初めて分かりました。でももし間違ってたらごめんなさい。その時はね、ぜひともご指摘いただけましたら幸いでございます。そしてですね、 R 指定さんのラップってどんだけ速くても、どんだけ音が大きくても、一言一句余さず全部聞き取ることができるんですよ。いやそれってめちゃくちゃすごいことじゃないですか。だからこそサビでの盛り上がりがもう半端ない。でそれに加えて DMC2019 年世界チャンピオンの DJ 松永の神業スクラッチが加わるわけですから、もう会場はね、座ってる人はおろか踊っていない人なんか一人もいない状況です。そんな DJ 松永さんのソロコーナー、まあ、ルーティーンっていうんですけれども、2台のターンテーブルで全く違う音を流しながらそれを1曲にして披露する、もう説明してても分かんないんですけども、まあ、そういうものあるんですよね、ルーティーンっていうんですけども、あの東京オリンピックの閉会式でもやってたやつ、あれです。そのルーティーンの最後に流れてきた高音だったかな、おそらくね、その高音がどんどんどんどんどんどんどんどん大きくなってくるんですよ。大きくなってって大きくなってって大きくなってって次の曲に入るんですが、その曲がはい来ました、皆様お待ちかねのブリンバンバンボン、11曲目で登場でございます。もう会場はね、もう割れんばかりの大盛り上がりでございます。おそらくね、あの泉 T21 っていうのができてから一番の盛り上がり方だったんじゃないでしょうかね。まあ知りませんけどね。でね、またその後に MC が入るわけなんですが、でそこでねちょっと印象的なことをおっしゃってまして、でクリーピーナッツのお二人って実はどこに行っても浮いちゃうんですって。例えばロックフェスに行っても浮いちゃいますし、人のコンサートに呼ばれて行っても浮いちゃいますし、なんだったら同じジャンルであるはずの ヒップホップのイベントでさえも浮いちゃうらしいんですよ。じゃあなんで浮いちゃうかっていうと、やっぱり人と違うことをしているから浮いちゃうんですよね。でもその人と違うからこそ目立っちゃうし、人と違うからこそ妬まれちゃったりいろいろ言われちゃったりすると思うんですよ。でもそんな中でも誰に何と言われようが、クリーピーナッツのお二人はご自分の実力だけを信じて、自分の好きなことだけを信じてやり続けてきたと。そしてその結果、今や世界のビルボードを席巻する存在までなり得た。もうこれってめちゃくちゃヒップホップのサクセスストーリーですよね。でやっぱりね、自分の信念って絶対に曲げちゃダメなんだなってことをお二人から学んだような気がします。そしてまた音楽が始まり、12曲目はレイジーボーイから始まります。その後2度ほど MC を挟みまして、合計23曲。いやあっという間でしたよね。2時間あっという間、めちゃくちゃ濃い時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。もう気づけばね、自分も声ガラッガラで、もう汗ダラダラで、周りの皆さんも、もうやり遂げたっていう、もう達成感というか恍惚感というか、もう会場全体が多幸感に包まれていた最高の空間になってました。またチャンスがあればね、もう絶対に行ってやろうと思います。で前にね、なんかのインタビューで見た気がするんですが、もしお二人が売れなくなったらどうしますかっていう、まあ、失礼なインタビューですけどもね、そういう質問だったかな、あったと思うんですよ。でその時のお二人が言ってたのが、売れなくなったとしても R 指定さんはずっとラップをやり続けるし、松永さんはずっと DJ をし続けるとおっしゃってました。なぜかというと、ラップをしている時が一番楽しいし、もっともっと上手くなりたいから。で松永さんは DJ をしているターンテーブルの前にいる時こそ一番幸せだからとおっしゃってましたね。そもそも売れようと思って始めたわけじゃなくて、好きだから始めた、好きだから続けている、だからこれからもずっと続けると、もう単純にそれだけのこと、めちゃくちゃシンプルなんですよね。でも実はそれってなかなかできることじゃないと思うんですよ。でね、やっぱり自分の力を信じてやり続けてきた人だけが見える景色っていうのが必ずあるんじゃないかなと思います。だからね、自分も、まあ、お二人のようにおしゃべりは決して上手な方じゃないですけれども、ラジオ大好きなんで、できる限りこのポッドキャストは続けていきたいなと思っております。やっぱりああいう熱いもの見ちゃうとね、ちょっと感化されちゃいますよね。大変失礼いたしました。でちなみに今回のライブで、まあ、個人的に一番盛り上がったのが、夜更かしの歌のところですかね。実は私もご多分に漏れず、オードリーのオールナイトニッポンのリスナーでございます。リトルトゥースですね。なのでやっぱりあそこの曲のところだけは思い入れが、まあ、全然もう違くて、めちゃくちゃ上がりました。最高でしたね。やっぱり生が一番、ライブ最高です。もう会社のね、もう嫌なこととか全部吹っ飛びまして、もう賢者タイムが未だに続いております。ですからね、皆さんもね、好きなことをどんどんどんどんやっていきましょうね。ちなみに皆様には推しっていますでしょうか。私は今お話ししました、クリーピーナッツ、あとは BTS が推しでございます。で BTS の中ではユンギ、まあ、シュガですね。シュガペンでございますね。アガスト D ことミン・ユンギ大好きです。なのでね、皆さんも推し活などしてみてはいかがでしょうかということで、 第2回目の配信は、この辺りで終了とさせていただきます。また感想とかね、何かございましたら、ぜひともメールなどでいただけましたら幸いでございます。メールアドレス申し上げます。podroid@yandex.com podroid@yandex.com となっております。ハッシュタグはポッドロイドの頭文字を取りまして PDLD、もしくはですね、そのままハッシュタグポッドロイドと入れていただいてもいいんじゃないかなという感じでございます。というわけで、ここまでのお相手は私セルロイドでございました。それではまた皆様、来週の金曜日にお耳にかかりましょう。さようなら、バイバイ。